ラジオ。
こんにちは、のラジオのムロです。
こんにちは、カエです。
ね、あの更新がね、
うん、
2ヶ月半滞りましたけど、
はい、
そのうち1ヶ月僕東京行ってたんですよ
ね。
うん、
1ヶ月も
1ヶ月もあのゆる言語学ラジオの水野さん家に居候しながら、
うんうん、
東京にいて、
うん、
だから何目的で東京にいたかというと、
うん、
まあ、特に何目的でもないんだがまあ去年というか、なんていうかな、まあ、一応僕個人事業主として開業してるんですけど、
うんうん、
まあ、あの開業してますみたいな話特に誰にもしてない、
うん、
であの、まあ、身の回りの人で僕が仕事探してるっていうのを知ってる人が、うん、まあ、ちょいちょい仕事頼んでくれるっていう状態だったんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、のラジオでものラジオはあれか、まだ開業っていうか職を追われる前の話か、あれは家を探してたのは福岡で、
うんうんうん、
まあ
一回家の話しましたね。
一回家の話したよね、
うん、であの後あれは福岡に住もうとしてた時の家の話、
そうそうそうそう、でまあ開業もしたし、
うん、
仕事頼んでくれる方も福岡の方が多かったし、
うんうん、
まあ福岡に引っ越して福岡で仕事作っていこうかなと思ったんですけどね、
うん
うん、でまあ福岡の人と話をしてると、
うん、
まあ福岡で生活ギリギリできるかできんかぐらいになりそうだなって感じだったんですよ、
うんうん、
いただいたお話を受けても、
うん、
なのでまあバイトするか、
うん、
もしくはもうちょっと時間の余裕の効くような固定給が出る仕事をしながら、
うん、
その自分の仕事もするみたいな感じにしないといけないかなみたいなこと考えてて、どげんしようかなって思ってたところ、
うん、
まあ、東京から大分に、
うん、
あの会いに来てくれた方がいて、
うん、
でその方に、まあ、今かれかれこれの状況ですっていう話をしたら、
うん、
まああのそうなんですねっていうことになって、
うん、
でそっから2週間ぐらいしたら、あのちょっとムロさんに仕事頼んでもいいかもしれないから、
うん、
っていう人がいるんでちょっと話しませんかみたいな感じになり、
うんうん、
でまあ別にそれが決まってもないんだけど、
うん、
あのその人がこれこれこういう仕事にこれこれこれぐらいの報酬でお願いしたいなみたいな気持ちあるんですよねみたいな話をしてて、
うん、
したら福岡の単価よりだいぶ高かったんですよ。
ああそうでしょうね、
うん、そんなことあるみたいな、
うーん、
結構価格で言っていただけて、
うん、
でまあその時もまだ福岡ベースで東京の仕事を受けてもいいなみたいな感じだったんです。
あ、うんうん、
でも、まあ、何人かの方が、
うん、
東京に一回ちょっと行ってみた方がいいっていう話をしてくれて、
うんうんうん、
で東京でいろんな人と話してみた方がいいっていう方と、あとまたもう他の数人はもう東京に移住してきてくださいみたいな話を、うん、してくれた方も何人かいたんですよ、
うんうん、
でじゃあまあそれほどみんなが東京東京言うのであるなら、
うん、
行ってみるかと思って、
うんうん、
でたまたま去年の秋口ぐらいに水野さんが大分いらしたことがあって、
うん、
で飲んでる時に、
うん、
東京来るんだったらうち泊まっていいっすよみたいなこと言うから、 あ、言いましたねみたいな聞きましたよ僕は、うん、みたいな、今ここにいる人全員聞きましたみたいな感じで
飲み会のノリでは済まさないぞみたいな、
そうそうそうそう、
詰めをしたんですね
で、まあ実際に、
うん、
まあ、1ヶ月お邪魔して、
うんうん、
で僕もまあ、こういうことしたことないから、ソーシャライジングみたいなの、うんうん、ネットワーキングみたいなのしたことないから、まあ何の見当もついてないわけですよね、
うん、
だから一応初めどっちだったかな、ツイッターとフェイスブックに書いたんだけど、フェイスブックを先に書いたのか、うん、ツイッターを先に書いたのか忘れたんだけど、
うん、
ツイッターとフェイスブックに、
うん、
あの東京に行きますと、
うん、
で1ヶ月いるんで、うん、まあ、よかったらご飯とか、まあ、仕事とか、
うん、
飲み会とか、うん、まあ、何でもいいんで誘ってくださいって言ったら、
うんうん、
結構ね1日ぐらいで30日分の夜がバーって埋まっちゃったんですよ。
すごいですね、人気者、うん、
今なんか自慢したみたいになりました恥ずかしいで、
うん、
まあそれがどれくらい前か、2週間前か3週間前ぐらいにオープニングしたんだけど、
うん、
東京に行く、
うん、
でその間にもうポツポツそのちょっと行きたいですみたいな連絡もいただいて、
うんうん、
でそのキャンセルが出たところに入れたりとか、
うん、
あと昼間、
うん、
ランチだったりとかお茶だったりとかのところに入れて、
うん、
結構僕東京にいる間、うん、もう朝っていうか、まあ、昼夕方、
うん、
夜昼夕方夜人に会うみたいな、
すごい、
うん、まあでも仕事の話をまあ、うん、どうかな、まあ、仕事に全く関係がない人みたいなのはそれでもあんまり会わなかったかな、
うん、
うん、まあなんていうかキューバ時代の友達とか、
うんうん、
その大学時代の友達とかともあったんだけど、
うん、
もうあのみんないい年になってるので、
うん、
その苦境を言うと、うん、まあやっぱ何がしかは言ってくるみたいな感じになるってるから、
うん、
そのまあ仕事大型の仕事は頼めないまでも、
うん、
そのなんか考えてみるわとか、うん、そういう話もあるので、
ありがたいですね、
そういうのも含めると、うん、全く仕事に関係のない人っていうのはまああんまりいなかったかなと思うんだけれども、うんうんうん、そのまあその初めて会う方もいるし、
うん、
まあいろんな人に会ってきましたっていう感じですね。このラジオをやっていたおかげでね、
うん、
お知り合いになれた、
うん、
滝波ゆかりさん、
ね、うん、
とご飯食べれたんすよ、
ね、いいな、
滝波さんさ、なんか行きましょうって言っていただいて、
うん、
うん、いやちょっとね反省しますね、もうちょっと楽しませれたんじゃないかなと思って反省してます。あの滝波さんとあと、
うん、
そのキニマンス塚本ニキさん、
うんうん、
TBS で明日のカレッジやられてた、うん、キニマンスさん、前の職場で僕も一緒に仕事してたことがあるので、
うんうん、
キニマンスさんと3人であのアフガン料理屋さん、
うんうん、
でご飯食べて、その後バーに行って、
うん、
すごいねバーがね、なんか変なバーでテントみたいなのが何の機能性があるんだろうっていう感じのテントみたいなのが屋根についてて、
うん、
でっかい窓から、
うん、
その新宿副都心のビル街みたいなのが、
うん、
こうバーって一望できる、
うん、
わあ東京のバーだみたいな感じのバーで、
うーん、
面白かったです。
へえ、
ちょっとねもうちょっとゆっくりしたかったんだけど、その後に僕予定入れちゃってたから、ちょっともう出なきゃいけないみたいな感じになって、
うんうん、
その残念でしたね、
うーん、
みたいな感じでいろいろな人に会い、いろいろな話をして、
うん、
東京っちゃ恐ろしいところやのと思って帰ってきました。
あ、楽しかったですか、うん、1ヶ月
楽しかったですね。
うーん、いいですね、うん、なんかそういう 短期とはいえ長期なんていうか、そんなまとまった期間、
うん、
こうどこかに滞在するってなんかいいですね。旅行ほど、ね、なんか短期間じゃなく、かといって住んでいるわけでもなくみたいな、なんかちょっといいですね。
ね、
非日常感が、
うん、ね、
うん、
いい経験でした。
水野さん、うん、ありがたいですね。そんな長期で滞在させてくださって。
ねえ。
ねえ。
うん。ありがたかったです。水野さん、ねえ、僕が部屋の電気をよくつけっぱなしにしちゃうんですよね。申し訳なかったなと思って。
同居人で揉める率ナンバーワンみたいなやつですね。
うんうん、まあね、注意力がないんですよね僕ね。
うん、
家でもね37年間言われ続けてるので、
うん
うん、悪気があるんじゃないんです、能力に欠如があるんですっていうやつなんで、うん、いや面白かったですね。まあ水野さんつながりでいろんなね、研究者の方とかと話したりとかして、そういうのもすげえ面白かったですね。
で、今後どうするんですか、行くんですか東京に。
まあ行かねばなるまいかなと思って、
うんうん
うん、僕らの先生いるじゃないですか。
うんうん、はい。
が
関東出身の、
関東出身の、俺は浜っ子だよって怒られたことがあるんだけど、先生は東京ご出身ですよねって言ったら、俺は浜っ子だよバカにすんなって言って怒られたことがあるんだけど、違うな、ミクビルナかな、うん、うん、ことを言われたことがあって、そう、先生に、
うん、
先生が体感講演をやった時、
うん、
僕聞いたんだ最終講義を、
うん、
でその最終講義で先生が、九州というのはいいところなんだが、
うん、
その九州で生まれ育った人は、まあ、ぜひ東京を見てもらいたいっていう話をしてたんで、
へえ、
で東京に行って、
うん、
で東京を知ってここに帰ってきた方がいいっていう話をしていて、
なるほど、うん、
うん、
よりわかるみたいなことですか、より九州がわかるみたいなことですか、
うーん、
世界が広がる的なことですか。
世界が広がるっていうより、なんていうのかな、こういう言い方すると、
うん、
ちょっと誤解を招きかけないんだけど、
うん、
本当の世界みたいなのが東京にしかないっていう話だと思うんですよ。
うん、日本ではってこと？
日本では、
うん、
うん、ちょっとうまく伝わんないと思うんだけれども、うん、なんていうのかな、つまり東京が大都市だから行ってほしいとか、東京と地方が違うから行ってほしいっていうわけじゃなくて、うん、じゃあ大阪でもいいじゃんとか、
うんうんうん、
そのなんていうかな、人口が多い、じゃあまあなんていうのかな、その人口が非常に大きい他の国でもいいじゃないかみたいなことあると思うんだけど、多分そうじゃなくって、
うん、
なんていうかな、ある種のなんていうかな、生活の場としての東京ということではなくて、
うん、
なんていうかな、文化の中心地とか、
うん、
その文明の中心地である場所っていうのを、
うん、
見ると見ないのとでは大違いというか、で我々はその、
うん、
なんていうかな、多分東京に住んでる人以外も、
うん、
自分が日本人だと思うときに、
うん、
無意識に東京を内面化してるんだが、
うん、
東京を知らない人っていうのは、
うん、
そのなんていうのかな、それがかなりイマジナリーに内面化されてるにもかかわらず、
うん、
それに気づくことがないみたいな話かなと思ったの。
なるほどな、私はそうだと思いますね、
うん、
全然具体的なイメージがないですね東京に、
うん、
数えるほどしか行ったことないし、
うんうん、あとグローバルな水準で、
うん、
戦いみたいなのが起きてるのも東京にしかないみたいな感覚じゃないかな、まあ、こういう方したら地方でそのグローバルで活躍されてる方が俺たちもいるぞっていう話になるかなと思うんだけれども、
うん、
その、まあ、例えばその東京の学生の密度とか研究の密度と、
うん、
その福岡の学生とか研究の密度って、
うん、
やっぱ明らかに違うと思うんですよね、うんうん、研究者の数も違うし院生の数も違うし、
うんうん、
その研究会の数も違うし、
うん、
その密度みたいなものによる、
うん、
そのなんていうかな、量による質の量がみたいなものが多分起きてて、
うん、
でそれがすごいスピードで起きてるんだと思うんですよね、
うんうん、
比較すると、
うん、
みたいなものを体感してこいみたいな話なのかなって思った、うん
うんうん、なるほど。
その時僕はそんなことはないだろうって思ったんだけど、
うん、
でまあ今でも別にそう思ってるんだけど、
うん、まだ行った後の状態じゃないですからね、
うん、別に東京に行ったからどうってことはないだろうと思ってるんだけれども、
うん、
東京に行かなければいけないかもしれないって思う時に、
うん、
やっぱ思い出したのは、
うん、
そういえば先生もそんなこと言ってたしなっていうことを思い出したっていう、
うん
うん、行かねばならんのかっていう、
うん、
普通の人がっていうか、まあ、上京する人がだいたい17、8で上京するわけじゃないですか、
うんうん、
で僕は37で上京するってなったら、
うん、
遅れること20年、
うん、まあ遅れとは思わないけどな、
うん、
タイミングでしかない。
だからなんそうねっていうのとどうなるんだろうっては思ってるんですけど、まああと、
うん、
先生にこの話をしてた時に僕すごい思ったのが、
うん、
まあ、福岡って200万人250万人ぐらいいると思う、うん、200万人か250万人ぐらいいると思うんですよ、正確な数字覚えてないんですけど、
うん、
で僕はキューバのハバナに住んでたから、ハバナってやっぱ200万人ぐらいの都市、
うんうんうん、
まあすごい住みやすかった、僕好きなんですけど、うんまあ、いつもハバナに帰りたいなと思いながら生きてるんですけど、
うん、
でその後コロンビアボゴタに住んで、ボゴタってねなんかちょっとあんま正確に覚えてないけど700万人ぐらい住んでるみたいな話なんだけど、まあ本当かどうかちょっとよくわからないんだけれども、うん、そのなんていうかな、街の規模感っていうのが、
うん、
やっぱりね福岡と比べてでかく感じるかって言ったら全然感じないんだよね。
うん、
うん、福岡なんていうのかな、まあ、なんか北九州みたいな感じかな、うんうんうんうん、みたいな感じで、ただ僕の経験っていうのは、まあ、ある意味でそのメガロポリスみたいなのがなくて、
うん、
その地方都市から地方都市へ、つまり福岡、まあ、まあ大分田舎だけど、うん、カントリーサイドからその地方都市に行って、その地方都市から、うん、ハバナとかボゴタっていう経験なので、うん、このメガなんだメトロポリスみたいなのを確かに経験してないなってそれを聞いた時に思ったんですよね、
うんうん、
でも多くの人類学者っていう言い方したら別にそういうわけでもないのか、 けど例えばレヴィストロースが知ってるのはパリとアマゾンなわけで、
うん、あ、
うん
うんうん、
で多くのイギリスの人類学者たちも、うん、そのロンドンとアフリカっていうのを知ってるわけですよね、うんうんうん、でこれは僕は福岡と調査地を知っているのとはまたちょっと違うことなんだろうなって思ったんですよね、
う
ん、
それはきっとそうでしょうね。
うーん
うん、あの小川さやかさんの、うん、
はい、
チョンキンマンションのボスは知っているかな、
うんうんうんうん、
の本でも現地にいる時と東京に帰ってきた時のその対比みたいなのがありましたね、
はいはい、
その、
うんうんうん、
東京に帰ってきた時に変化する自分みたいな対比があった、うんうんうん、それを読んだ時に私はイマジナリーとしての東京しかわからないんだけど、
うんうん、
小川さんが感じたリアル東京みたいなものっていうのがあるってことですよね。
出ないかな、
うん、
でそれを知れという死の教えが10年、
うん、
の時を経て、
うん、
今ですかみたいな感じになってるっていうことかもしんないね。で今東京で、まあ、一応家探してます、
うん、
まあ、前回福岡の家探してる時と同じで、
うん、
僕はわけわからんこと言ってるんで、
うん、
あのまあ
ねえ、だってまだ福岡で家探す方がハードル低いと思うもん、うん、見つけやすい、見つけやすい福岡でさえあれって感じですよね、
うん、
東京で見つけるの難しいに決まってるみたいな感じ。
そうで僕が僕クラブハウスで、
うん、
もうこの東京の家探しの話をずっとしてるんですよね。
あ、そうなんだ
、うん、でもう僕のクラブハウスって来るメンバーある程度固定してるから、
うん、
煮詰まったなと思って、
うん、
ツイッターのスペースやってみたんですよ、
うんうん、あ、この間ね、うん、
この間ね、
うん、
そしたらあの滝波さんいらしていただいて、
うん、
滝波さんがおっしゃってたのは、
うん、
恋人探しとか家探しとかっていうことを他人に相談するっていうのは、
うん、
おかしいみたいなこと言ってて、
うんうん、
もう笑っちゃった
そう、なんで言ってたかな、おかしいっていうか普通は自分で決めるものなのでみたいなことをおっしゃってた、
ね、あ、そうそうそうそう、それ
を決められない、質問をするということ自体がもう異常事態みたいな感じだった、
うんうん、そうそうそうそうそうそうめっちゃ面白かったあれ
確かにと思ったんです私それただ聞いてるだけのリスナーで聞いてたけど、うんうん、あれ面白かったですね、うんうん、
そういうことを聞いてるという事態がすでに異常なのでみたいな感じでしたよね、
うんうんうん
うん、いや
確かにそうだなって思った。
あの時滝波さんに紹介してくださった物件は僕問い合わせたんですけど、
うん、
なんか不動産屋さんがあのすごく大家さんの審査が厳しいっていうお返事いただいて、
うん、
でちょっとやり取りしたんだけどちょっと僕は借りられそうになかったっていうことをここで報告しておきます、うんうん、
そういうのがあるのだな。
うん、なんかよ、なんかね、なんだっけな、これあの部屋をこうしてこうしてこうするからここまで待てるかみたいな感じの返事って、
うん、
ちょっと日付が遠かったなみたいな、
うーん、
でその後大家さんとこうこうしてこうこうこうしてほしくてみたいなこと書いて
あって
、なんか
大家さんが結構
そんなことあるみたいな、
前に出る感じの物件だったんですね、
うん、だなって思って、っていうで、まあ、引き続き物件を探してますっていう。でちょうどあの僕たちも昔2年ぐらい前、
うん、
あのゲストで出たことがある、
うん、
ラジオメモランダムっていうポッドキャストあって、
うんうん、
でそれやられてるはやぶささんっていう方いらっしゃるんですけど、
うんうん、
はやぶささん東京の方で、
うん、
はやぶささんシティーボーイなんですよね、
うん、
早瀬さんがお知り合いの不動産屋さん紹介してくださ
って。ああそうなんですね、前に進んでますね。
今その紹介してくださったあの不動産屋さんに、うん、まあ相談しながら家探してるっていう感じ。
ああいいですね、 その、うん、それはいいですね。やっぱなんかネットでに出てる情報だけで、
うん、
画面上だけで探すよりずっとなんか進みそうですね、うん、前に。
そうね、まあ、あのネットに出てない情報とかも彼ら持ってるから、
うんうんうんうん、
まあ、一番初めに紹介してくださった物件がめっちゃ良かったんだけど、
うん、
エレベーターなし5階だったんですよね。
あ、
うん、
ちょっと厳しいですね。
どうかなって感じになっちゃった。
アマゾンとか頼んでも毎回登ってくると思ったらなんかちょっと遠慮しそう。
そうなんだよね、うん、非常にならないといけないよね無の心で無の心で水を頼んだりしないといけないですよね、
まだまだね、うん、自分で登る分には自分の責任だからしょうがないですけどね、
うん、からまあちょっとねって思ったっていう感じで、うん、で引き続き鋭意物件探してて、まあ、本当はね、
うん、
めっちゃ金持ちんちの離れとかにね、
うん、いいですね、
ただで済ましてくれるとかいいんだけどね
書生みたいにして
書生みたいにして居候みたいにして、うんうん、全然あの不動産屋ではそういう物件はね、うん、紹介されていません今、
あ、
うん、まあ要望もしてない、ね、
うんうん、不動産屋、うん、の家がそうじゃない限りなさそうですね
ね、まあだからまあ物件は物件って決断するしかないなって感じですよね。
うん、
うん、かえちゃん家探したことあります？
いやなんか大学の時ですね、大学の時最
初の六本松住んでたんですか？
六本松最初にその教養学部のところと、うんうんうん、専門がちょっと離れてたから、
うん、はいはいはい、
教養学部は天福岡市天神中央区かな、はいはい、中央区六本松で、はいはい、2年生の途中から箱崎東区箱崎に、
はいはいはい、
でこの最初の六本松の家はもう私が旧大後期試験で受かったので、
うんうんうん、
もう空いてるとこから選ぶみたいな感じで、
うんうんうんうん、
あのまあ、家探しも初だし、その後期受かってその手続き行ったその足で決めるみたいな、請求、うん、行って決めるみたいな感じだったから、請求、うん、に張り出されてる紙から決めるみたいな感じで、
うん、
もう 安いとこでこれみたいな決めたから大失敗だったんですよね、
うんうんうん、
その失敗を生かして次家決めたっていう感じで、その時は内見とかも何件もして、
はいはいはいはいはい、
でもね室越さんと違って私はどっちかというとどこ見てもいいと思うんですよね。
あーなるほどね、
うん、どこ見てもあここもいい、うん、ここもいい、全然違うけどここもいいみたいな、
うんうんう
ん、なんか床が三角の家、
うん、
床 の部屋の形が三角の家とかもあって、
うんうんうんうん、
なんかここ変だけどいいみたいな、何でもいいって思う、うんうん、って思っちゃう、
うん
からまあだから決めやすいんですよね、全部いいからみたいな、
はい、
全部いいから一番安いとこでもいいみたいな、
うん、はいはいはいはい、
まあその六本松の家で苦労した、うんうん、面を全部解決できる、
うん、はい、
中で家に、うん、
うん、
で、まあ、家賃も安くて、
うん
うん、っていう感じであんまり決めるの困らなかったですね。
ああ僕自分で部屋決めたあともう、うん、なんていうかな、基本的に後悔しかしたことないから、
うん、
ねえ後悔の多い人生です。
あ
なんかコロンビアの時は100平米あるすごい広い家だったんですよ、
うんうんうん、
めっちゃ良かったんだけど、
うん、
まああの非常に単純な事実なんですが、
うん、
一人暮らしの家に100平米はいらないっ ていう。
うん、いらないですね。
いらない、うん、なんかわかんないけどでかければでかい方がいいと思ったんだよね、
うん、
でその家がなんかこう穴蔵みたいな家で、
うん、
あの3階の家だったんですけど、
うん、
隣に高いビルがあって、
うん、
あのなんていうかなこう光が入らないから
あ
ずっと薄暗いっていう窓がね、うんうん、すごく大きくていっぱいあるんだけど、
うん、
あの
暗いん
です全ての窓にビルが接してる
みたいな感じで、ちょっと残念ですね。
でベランダがないからタバコも吸えないし、
うん、
みたいな、
うん、
困ったねって感じ、うん、
あとはまあ大学生の時はほとんど家にいなかったからあんまり家が重要じゃなかったのもありますけどね、はいはいはい、寝に帰るみたいな感じだったから家
そうね、
うん、
だからどういう生活をするかでどういう家になるかが決まってくるじゃないですか、
うんうんうん、
僕の場合どういう生活になるか分かんないから、
うん、いやそれはどういう家であるべきか分かんないですね。ライフスタイルも決まってないし、
うん、
そのよく行く場所とか通うよく通う場所もどこになるか分かんないし、うんうん、っていうのはそれは難しい。しかも知らない土地だし、
うん、
福岡だったらね、うんまあ、どうなるか分からなくても街の全体の様子が分かるから、
うん、
決めまだ場所とか決めやすいですよね。
まあ福岡だったらね今泉とかに住んでれば特にもう問題ないもんね、
うん、
あと何が起きても今泉に住んでればいいやっていう話だから、うん、
どこにでもね、うん、交通もいいしみたいな、うん、東京わかんないな東京、うん、東京に住みたいと思ったことないからわかんないな、
まあ、ちなみに言うと僕もそうです
岡山とかは住みたいと思ったことあるけど、
あ僕やっぱ住みたいだったらもう完全に台南なんですよねだから東京の物件を探しててストレスがかかってくると台南の物件を探してます。
あ逃避しちゃうんですね、
うんうん、台南だったらこの物件にするんだけどなみたいな、台南だったらこの物件で決まりなんだけどなみたいな、
うん、もう誰か
にボゴタの物件とかね、
誰かにも決めてもらったらどうですか。
あのね、うん、よくないということが分かりました。あの他人の何かを決めようとする人間基本的に気違いしかいないということが分かったので、
あそうかな、そうか、うん、いや、
うん、
あの積極的に室越さんに何かを決めてあげようとする人じゃなくて、うん、室越さんがこの人に決めてもらおうっていう人を決めて、
うん、
お願いする。でもう入居日に見る初めてみたいな。
やめて、僕の人間に対する信頼を試すのはそう僕はなんて返答するかで僕が人間をどのように信頼しているかがバレるじゃないですかやめてくださいよちなみにね、
うん、
最も、
うん、
強い、
うん、
強く、
うん、
進めてくれたやり方、
うん
ま、いろんな人にこの話してるから、
うん、
そのこう決めたらいいですよとかこの辺がいいですよとか、うんうんうん、いろんな人が教えてくれたんだけど、うん、その中で最も強くこうしたらいいっていうのを主張されたのは、
うん
まあ、1年ぐらい水野さん家に住んだらいいんじゃないですかっていうのをすごい強めに主張されましたね、
うんうん、まあそれね可能ならいいですよねそれは、
うん、まあ水野さんには水野さんの人生がありますからね、
うんまあ、そういうの一切無視すれば、
うん、ねっていう感じです。
はい、
一応ね年度内には引っ越したいなって思ってるんですけどね、
うん、
けどまあ引っ越しのシーズンが始まっちゃうから、
あー料金も高くなるし、そうですよね、
まあ大分から持っていかなきゃいけないものってほとんどないんですよね、
うんうん、
だから当面必要なものだけ宅急便で送って、
うん、
で僕は別にキャンプ道具とスーツケース1個持って行って、
うんうん、
向こうで空っぽの部屋で生活するみたいなのも全然いけるから、
うんうん
うん、まあそもそも キューバだってコロンビアだってスーツケース1個で行って生活してたわけだから、
うんうん、そうですよね、
うん、全然できるんだよねって思って、まあ、で引っ越し代が安くなってから本格的な引っ越しに1回帰ってきてやればいいから、
まあ、そうですね、
やり方はいろいろあるよねと思ってるんですけど、
うんうん
うん、って感じですね、
はい、
僕じゃあもうかえちゃんの助言は、
うん、
もうかえちゃんに決めてもらえばいいっていうことですよね。
あ、いやダメダメ、私東京のことわからないから、何も、
あ、東京のことわからない、うん、東京の
くじ引きみたいになりますよ、
うん、
くじ引き、
ね、じゃあもう、じゃあ滝浪さんに決めてもらう、うん、滝浪さんに決めてもらった物件入れなかったんでね、
あ、
うん、
もうあの、
また
絶対にあの絶対あの従うって決めてから誰かに頼む、どんなにダメでも絶対に住むってそれ断ったらダメだから、この方法はもう、
あ、
絶対そこに住む、
ああ、苦しい苦しいよ、
それだったらすぐ決まると思いますね、うん、
そうね
あの最低限の条件だけ伝えて、例えば、うん、ユニットバスか、うん、トイレ別かとか、
うん、
ベランダがあるとか、
うん、
眺望が良いとか、
うんうん、
いくつかの条件だけ伝えて、あと、まあ、大体のエリアみたいなのだけ伝えて、あとはもう絶対そこに住むから、
うん、
もう決めてもらうみたいな、
なんか秘書問題っていうのがあるらしくて、
うん、
あのちょっと正確に覚えてないんだけど、
うん、
初めの17個目までは、
うん、
全部採用せずに、
うん、
その17個の中で一番良かったのを超えたなって思ったやつを、
うん、
が来た瞬間にもうそこで即決してしまうっていうやり方があるらしいんですよ。
え、そ、部屋選びのですか、
ね、でも秘書を選ぶときに、あ、その数学の問題なんです。
あ、
うん、100人の応募者の中から最もいい秘書を選ぶにはどうしたらいいだろうっていう、う
ん、上位17名を見て選んでってこと。
いや、上位17人じゃなくて、あの、だからその100人をどういう順番でどういうふうに面接すれば、うん、あの一番いい人を取れるか分かんないじゃないですか、
うんうん、
で数学者が言ってるのはまずランダムに17人見ると、
うん、
で17人見て17人の中で一番優秀だったなっていう子を決めておく、うんうん、
ああ、なるほど。
で決めるんだけど、その17人は全員あの落とす、まず、
うんうんうんうん、
で18人目からどんどん見ていくんだけど、
うん、
その見ていった中で17人よりその
18名の中の1位になりうる感じってこと。
その17人の中で最も良かった子がいるじゃないですか、うんうん、基準となった子、その子からを超えた人が現れた瞬間にもうそれで決めてしまうっていう、
なるほどね、
のが最もいい秘書を選べる可能性が高い。
それ以降の可能性も捨てるってことですね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
その人が18番で出てきても19番目で出てきても、うん、20番目で出てきてももう選んじゃうみたいな、
うん、うん、うんうん、うんうん、なるほど。室越さんは今、いや、この後にもっとみたいなのやってるんじゃないですか、うん、
やってるね僕がね、あの中野区でめっちゃいい物件見つけたんですよ、
うん、はいはい、
11月の半ばぐらい、
うんうん、
終わりぐらいに、
うん
うん、けどその11月の終わりぐらいの段階って東京に行く以外にも選択肢がいくつかあって、
うんうんうんうん、
決断できなかったんですね。その物件を押さえとこうってならんかったんですよ、
うん、あ、じゃあ今それを超えるものが出ればって感じですかね。
そう、
うん、
それを超えるものが出たら即決するんだけど、うん、出ないので、
出ない、あ、
出ないやんってなってる、
うん、
で それのあのなんていうかな、 この物件みたいな物件が欲しいんですって言って不動産屋さんに頼んだら、
うん、
不動産屋さんもめっちゃ苦慮してるっていう感じ、う
ん、あ、やっぱりそれはかなりいい、うん、いい物件だったんですね、
う
ん、
いい物件だった、
うん
うん、だと思う、
うん、
ないよこんなのみたいになってる。
ああそうなんだ、うん、あ、もうすごい良かったんだそれが。へえ、うん、
だ見る物件を見る目があるんですよね。決断力はないんですよ。
あ、うん、あ。
うん。
なるほどね。
はい。という感じでね。
はい、
まあ乞うご期待っていう感じですよね。
うん。楽しみですね。どんな部屋が選ばれるのか。
ね。どんな部屋になったとしても意地悪言わないでくださいね、うん、皆さんね。皆さん、あの、僕も傷つきますね、うん、
言わないですよ。
なんていうか、チンケな部屋になったとしても、うん、チンケな部屋になるだけの多分僕の春順があったということをさせてください。
誰もが決まったということに喜んでくれると
思います、うんうん、あ、終わりがあるんだってなる、
うん、あ、うん、もうどこでもいい、よかったね、うん、決まってって、
あ、
うん、なると思いますよ。なるぐらいのことを経てきてると思いますよ、
うんうん、まあそんな人ばっかりだといいです
はい、
という感じですかね。
はい、
はい、それではまたお会いしましょう。ごきげんよう、ムロでした。
ごきげんよう。